テイク3 全国的に雨が降ってますね。ずっと台風でもないのにこの雨が降ってるっていうのは何でなんですかね。随分大雨で、まあ災害級の降り方をしてるっぽい感じがしてますな。大変なことですわ。まあ当地北海道も今日は一日中雨降ってますね。朝から、今時間は15時41分をちょいと回ったところではあるんですけれども、ずっと降ってますね。まあこれぐらい降っていただけると降ってる感があっていいですよね。雨の中降ってんだか降ってねんだかわかんないけど、なんとなく道路が湿っぽい感じで傘さすかささねえかっていうぐらいが一番嫌ですね。まあもう明らかにポツラポツラ来てます、ザーザー言ってますっていうぐらいに降ってくれると、諦めもつくというんでしょうかね。そんな気持ち子供の頃からずっとそうでしたな。中途半端嫌っていうね。まあ巷ニュースいろいろ騒いでますね。私のツイッターのアカウントがそういう傾向になってるのかどうか知りませんけど、今大体賑わしてるのが LGBT がどうしたこうしたっていうところとか、あと岸田さんが随分増税をしているしようとしているですとか、あとリューチェルが死んだとかね、そんな話題が目白押し、3つしかねえじゃねえかって感じなんですけど、やってますね。面白いツイートを見つけまして、今回のそのリューチェルが自殺したっていう話、まあこの年になるとね、彼がって言っていいのか彼女がって言っていいのかわからないんですけど、まあ彼は男だったんですよね、父親だったんですよね。それでなんかわかんないけど、その女性化していきたいという気持ちがあったのか、まあそういうその性同一性障害とかそういうことなのかわかんないんですけど、まあ女性ホルモン投与しながら女性化していってたよと、いうことなんですね。でいろいろこう報道とかぼっかけて、矢島根性で見ていくと、まあ、自殺する前の日は離婚した嫁さんのところに行ってグアムにいたらしいんですけど、でグアムに行っててんじゃねえみたいな感じで帰ってきた次の日に自殺したっていうような時系列でふと思ったんですけど、まあなんですかね、女性化したいって言って男性が女性ホルモンを打つことによって、体毛が少なくなったりですとか、乳が大きくなったりとかね、あとその生殖機能が、まあ、なくなっていったり、まあ、女性化、いわゆる女性化していくっていうような、意味で女性ホルモンを投与していってたんでしょうけど、はい、ピカチュウですね。今リューチェルの話してるんですけど、していくと言うんですけど、あるねツイッターの投稿で、女性の更年期障害っていうのがあるんですってね。男性にもあるのかないのかっていう話ですけど、その女性ホルモンのその分泌のバランスが崩れてきて、まあある一定ある程度の年齢になってくると、すごく体調不良、精神不安定、いろんな不調を起こす時期が更年期障害っていうのが女性にはあるらしいと、あるんだと。それで、まあ、女性は生まれて、にゃって生まれてからこの方ずっと女性で生きてきて、女性ホルモンを分泌しながら生きてきました。それが何十年も経って、まあ、四五十年、五六十年ですか。バランスが崩れることによって、体調不良を起こすわけなんですけれども、それは何十年も女性として生きてきた中で、ホルモン分泌バランスが崩れることによって体調不良になってるわけだから、同じこと何回も言ってるんですけど、何ホットフラッシュとかってなんかあるんでしょ、わかんないですけど、こんな中で、いるから、長年女性をやってきてるから、そういう女性ホルモンの分泌バランスによる体調不良は耐えうると。肉体的にも精神的にも。だけども、まあ20年だか30年だか分かりませんけれども、 男性として生まれてきて、まあ2、30年経って、まあ私は男ではなくて、僕は女でしたみたいなことになって、まあどういった気持ちでやってるか分かりませんけれども、女性ホルモンを投与することによって、女性ホルモンが過剰に体の中に入ってきたことによって、急性更年期障害みたいなことになったんじゃないっていう、言い方をしてるツイートがありましたね。あ、なるほどねと。まあ、男として生まれてきてるわけだから、各位私今年で53になりますけれども、まあ、男性の、なんですかね、更年期障害って、まあ、噂では聞きますけど、私自身そんなに感じていない、まあ、立ちが悪くなったぐらいなもんで、まあ、それはまた薬の影響もあってなんですけど、まあ、それはいいとして。で、それが急にね、なんだろう、その辛いと言われている、更年期障害、急性更年期障害みたいになっちゃうと、その体も精神も持たないんじゃないっていう、ことになって、その衝動的に自殺に至っちゃったんじゃないかみたいな言い方してましたね。まあ、それが嘘か本当か分かりませんし、本人はもう死んじゃったわけですから、確かめようがないっちゃないんですけど、まあね、分かんないですよね。なんかすごく今そのトイレを一緒にするとか、なんかわきゃわきゃやってますけど、私はおかげさんで男として生まれて男として生きてきてまして、るんで、その性なんだ、体の性と気持ちの性が一致していない人の気持ちには、こう想像もできないし、わからないとわからないんですよね。なので軽々しく言うことではないのかもしれないんですけれども、なんかありのままでみたいなっていうわけにはいかないのかな。男性が女性をもと、女性の形、女性の姿を求めるっていうのが、女性、自分が持ってた女性の女性像みたいな、偶像みたいなところに固執しているだけであって、それはなんだろうな、自分自身ではないんじゃないっていうところ、伝わりますかね。いや、なんかね、そんなこと考えちゃったりしますよね。その女性化したい、女性になりたいっていう気持ちはあくまでも男性という性があるからこそそこを考えるんであって、本当に本当の本当の、なんだろう、性同一性障害の人だったら、そこにそんなに、いやー、軽々しくは言えない話なんで、ちょっと話を変えますか。難しいっすね、この辺の話っていうのは。最近なんですけれども、まあ最近朝晩それなりにこう北海道も暑くなってきて、今まではね、5月とか6月ぐらいはね、歩いて会社に行ってたんですけど、さすがにそれだとね、汗だるまになっちゃうんですよね。体中からね、こう汁が出ちゃうんで、あんま良くねえなっていうことで、最近バスで行くようにしてるんですよ。で、毎朝同じバスに乗って、行くわけなんですが、同じバス、同じ時間のバスに乗ってね、行くわけなんですけれども、多分私が乗ってるバス停のちょっと前に乗ってきてる男性がいらしてですね、まあその男性結構ね、シュッとしてらっしゃるんですよ。結構いい男なんですよね。背も高くて180まではないけれども、まあ170後半ぐらいで、シュッとした足長くてね、ビシッとスーツを着て、おしゃれなこう腕時計かなんかしてらしてね、あれは何をつけてるんですかね。多分ね、セイコーのね、グランドセイコーまではいかないでしょうけれども、まあセイコーのちょっといい時計をしてらっしゃるんですよね。で、こう持ってるそのビジネスバッグも結構いいものを持ってる、メーカーとかわかりませんけれども、あ、それ安くないねみたいな感じのビジネスバッグを持ってらっしゃるんです。まあいかにもっていう、一生懸命仕事してらっしゃる。で、指輪もしてらっしゃるんで、まあご結婚なさってるんだなみたいな感じで、まあ、ほら、似ても似つかねえな、この雰囲気は、みたいな感じで見てるんですけど、その方がですね、毎朝、バスの中で新聞読んでるんですよね。北海道新聞読んでるんですよ。 まあいいんですけど、まあ当然朝の通勤バスですから、その座れないし、まあある意味立水の余地もないぐらいに混んでるんですね。混んでる中、なんつうの、その新聞をね、ものすごく綺麗にこう器用に折りたたんで、そのちっちゃくして新聞を一生懸命読んでるんですよね。で、そのバスなんで、こう止まったり動いたりした時に、その揺れるじゃないですか。あ、でこうね、ハンドルを切ればグラグラっとするし、まあブレーキを踏めばグラグラっとするしっていう中で、まあ新聞を読んでるんで、こうなんですかね、不安定なんですね。とっても不安定、見てて不安定なんですよ。で、その不安定な中でも、その朝の通勤時間に、まあ新聞を読んでですね、最近の時事ネタっていうんですかね、最近のそういった報道の動向っていうものを頭の中に入れて仕事に挑んでるんだななんて考えると、ものすごくこうビジネスマン的な雰囲気見えるじゃないですか。カタカナで書く方のビジネスマン。でもね、よーく考えてみた時に、そんだけ混んでるバスの中で隣にこう立ってる人に揺れた時に新聞がパツッと当たったりとか、座ってる頭をその新聞でペシって叩いちゃったりとか、そんな環境下の中で新聞を読まなきゃいけないんであれば、もうちょっと時間の使い方を工夫してね、朝読んでくるとかね、いつもよりも30分早く起きて新聞を読む時間を作ってね、でバスの中はバスの中でそのインターネットでも何でもこうニュースやってるわけですから、そういったものを聞いてるとかっていう風にした方が時間の使い方効率いいんじゃないかなって考えたら、この男かっこいいけど仕事できねえなとかって思って、見ちゃいますよね。どう思います、皆さん。まあまあ東京のその通勤の何、通勤環境を見るとね、片道で30分だ1時間だ、下手こいたら2時間だっていう人もいるんでね、その中で新聞を読んだりっていうのは、まあありっちゃありなのかな、私の中ではないっちゃないんですけれども、なんかね、たかだか北海道札幌市でその通勤で、まあ、10分か15分かぐらいの間、その寸間を惜しむようにして新聞を読む行為っていうのが果たしてどうなんだ、その時間の使い方とかっていうふうなことを考えちゃいましたね。で、読んでる新聞が、例えばその日経新聞ですとか、なんかそのお堅いね、すごいすごい新聞を読んでるんならいいにしても、北海道新聞なんですよね。まあ北海道新聞も、まあ、まあでも所詮北海道新聞でしょう。なんかね、どうなんだいっていう、気がしましたね。まあ私はだいたいそのバスの中乗ってる時っていうのは、YouTube からダウンロードした音をね聞いて、動画を見るわけじゃなくて、音を聞いてぼーっとしているっていうのが、最近の日課で、そのニュースなんていうのも、まあそのインターネットでこう見る、スマホでピピッと見るぐらいなもんですよ。そんな重要なニュースを見てるわけでもないんでね、その人に比べたら、時事ネタとか最近のビジネスのなんか流れとかっていうこともよく分かってないんでしょうけれども、ちょっとかっこ悪いよねとかって思っちゃいましたね。本当のかっこよさってそこにないんじゃないか、エリーさんとかってね、なんか思ったりなんかするようなことを、日々感じながらですね、バスに乗ってますね。で、もう一人気になってる方がいて、同じバスに乗る人で、私よりも背ちっちゃくて細っこいおじいさんなんですよ、白髪の。で、なんとなくね、なよっぽい感じはしてるんです。なよっぽい感じはしてるし、着てるものとか持ってるものとかもちょっと女性ものが多いんですよ。で、靴なんかも明らかにそれ女性もののローファーだよねっていうものを履いてたりするおじいさんなんですよね。で、そういうおじいさんすごく気になってて、この間本を社内で読んでたんですけど、読んでる本が全部英文なんですよね。全部英文なんですよ。まあ、当然何書いてるか分かりませんよ。英語で書いてある本をね、ずっと読んでるんですね。もうすごいなと思って、この人すごい興味津々な人になっちゃったなとかって思ったんですけど、先だって帰りのバスも一緒になったんですよね。で、帰りのバスも一緒になって、乗ってたんですよ。で、まあ別に追っかけて歩いてるわけじゃないんで、なんとなくこう私の視界の中に入ってたんで、で、その時に見てる本がね、手元でこう開いてる本が、 あって、もうだって見たらピアノ譜なんですよ。ピアノの楽譜を読んでるんですよね。なんだろうこの人と思って、まあ曲名までは分かりませんけれども、表紙が見えた時にはなんかモーツァルトのピアノの楽譜をねずっと読んでるんですよね。なんか不思議な人だなとかって思って、音楽をやってる風、いや音楽はやってんのかな分かんないんですけど、ただなんでしょうね、そのピアノ譜はその演奏するためのピアノ譜じゃないなっていう気はするんですよ。まあ少な、まあ曲がりなりにもね、ほんとガキの頃ですけれども、ちょびっと私も音楽をかじってた、部活動でなんかやってたっていうぐらいですけれども、どうしたってこう演奏する立場になると楽譜に一生懸命書き込むんですよね。赤ペンで線引っ張ったりとか丸つけたりとか、ここで息すれ呼吸せとかっていう記号をどんどん入れてったりするんで、楽譜ってものすごく、演奏するための楽譜ってすごく汚くなるんですけど、その方が見てた楽譜はもうまっさらな綺麗な楽譜、だったんで、不思議な人でしたね。多分ね、音楽やってたとしてもオーボエとかそんな楽器ですね、やってるとしたら。クラリネットやってっかな、いやクラリネットやってる人のようには見えないんですよね。なんかねダブルリードの楽器を吹いてそう、ファゴットとかオーボエとか、まあどうでもいい話ですけど、あーどうかな、でもアルトサックスも似合わないしね、金管楽器やってるような体つきじゃなかったですしね、まあまあどうでもいい話をしてますね。まあそんなような感じですけれども、まあさっき仕事の話、まあこの人大した仕事できねえなと思ったっていう話をチラッとしたんですけど、まあこの後ですね、なんか最近ざわついてますね、仕事の場が、仕事、私の仕事場が、私の周りで、ちょっとね2回ぐらいに分けてね、ちょっとね仕事の愚痴を言おうかな、会社の愚痴。あんまりこういうその SNS 的なものを、インターネットであんまりその会社のことを言うと怒られちゃったりとかして、まあどこで誰が何聞いてか分かんないかもしれないんですけれども、まあもし仮に聞いててですね、ご意見がある場合は直接私に言ってきてください。とことんやりましょう、はい、とことんやりましょうで、まあ2回ぐらいに分けてっていうふうには言ったんですけれども、まあなんだ、今年の4月の1日から部署が変わりましてですね、バクバクのところから王子旅館にこう移ったわけなんですけれどもまあバクバクの皆さんからもちょいちょいこう噂を聞くんですね。で噂を聞くんで、まあ見るとはなくっていうわけではないんですけれども、まあちょいちょい気にしててね、まあいろいろなものは拝見はするんですけど、まあいろいろお困りのご様子ですな。お客さんにアプローチをする上で、なんていうんですかね、根本的なスタートラインが違ってるんじゃないってまず思うんですよね。で企業がコマーシャルを打ちますですよね、その、まあ、テレビでもインターネットでも、何でもいいですよ、コマーシャルかけて打つわけじゃないですか。でそのコマーシャルの効果がどれぐらいあったか、そのコマーシャルの効果っていうもの、お金をかけた分どれだけこう最大化していかなきゃいけない、その効果っていうのね、そういうことをしていかなきゃいけないっていうのがまず企業側にはあって当たり前だと私は思ってるんですよ。だからコマーシャルを打ったら、まあこのコマーシャルを打つのはどの年齢層に対してどういうアプローチを期待してやってるんですっていうことを、まあ実働体である我々にも共有していただいて、そこにアプローチをかけていくっていうふうなやり方をしていかないとね、会社側が狙ってる場所とは違うところで一生懸命アプローチかけてたとしても、そのコマーシャルってちゃんと回収できてるのっていうのがあるんですよね。なんかそこにねすごく大きな疑問を感じるんですよ。でまあ 聞くところによると今もそんなような状況になってるし、手当たり次第っていうかね、なところもあって皆さんご苦労なさってるんだな。まあ ただね、そこで印籠出されちゃったらね、クライアント様のご意向なるぞ言われちゃうとやらざるを得ないんで、ねえ、なんかその辺が歯がゆいところなんでしょうけどね。なんかね、いっぱい喋ろうと思ったんですけど、あんまりこうなんでしょうね、喋っていい部分と喋っちゃ良くない部分っていうのを選別しながらやっていくとあんまり喋ることなくなっちゃうんですよね。まあですんでさらっとは喋りますけど、あの細かい話は今度9月の下旬にでも、その頃まで俺関係できてるかな、わかんないけど、でいいんじゃないかなと思いますけどね。まあただなんでしょうね、手元のコップを掴んで、まあ、前回もどっかで喋りましたけども、手元のコップを掴んで口元まで持ってきてコーヒーをすするっていうこの一連の動作っていうのは脳で指令を出して、まあ、肩から腕、腕から手で、手からまたこうフィードバックされた情報でこう口元まで持ってきてっていうことは全て脳の指令じゃないですか。でその脳の指令がちゃんと適切なものであって、各部署がきちんと動くことによって熱いコーヒーを口元ですすることができるわけですよ。でそれが脳がおかしくてさ、脳が全然、まあ言い方悪いですけど、アルツハイマーですとか痴呆にかかっちゃって脳がまともに動いてない状態で、まあそれっていうことはできるのかなっていうところは感じますよね。なんかうまく表現できませんね。ちょっと難しくなっちゃいましたね。やめましょうかこの話は。ただね、チャンネルを増やしたからといってね、うまくできるわけじゃないですよ。結局分母を増やしたからといってね、今のフランチャイズじゃねえや、コンビニエンスストアの戦略と同じです。チャンネルを増やす、店舗を増やすことによって、まあ、全体的な売り上げは伸びるでしょう。売上は伸びますけど、その分分子もいっぱい増えてくるわけですから、経費はかかりますしね、効率は落ちます。はい、今そういう状況でしょうね。いろんなところでいろんなところをやってるんでしょうけれども、難しいですな。あ、ちょっと喋りにくいですね。やっぱりやめましょうこの話は。はい、で、まあその王子ホテル、王子旅館に移ってね、もう早くもう、3ヶ月ぐらい、まあのんきな曲がかかってますけれど、3ヶ月ぐらい経ちましたけど、相変わらず私あの現場の仕事には今一切手入れてないんですよ。あえてしてないんですね。なんでかっていうと、なんでしょうね、すごくその固まっちゃってる組織だったんで、私もその固まってる組織の中に首突っ込む、足突っ込むっていうことしちゃうと固まっちゃったまんまになっちゃうんだから、であれば、私はその固まってる部分の外にいて、ちょっとその塊のコリをほぐしてあげようっていうような立ち位置にいようかなっていうところでずっと3ヶ月やってきてるんですね。で、まあ、ただその王子旅館のことをよく知らないだけであって、その管理手法ですとかね、こういう時はどうしたらいいんだよとか、まあ、そういうことは知らないわけじゃないし、それなりのキャリアもありますから、やっているわけなんですけれども、まあ、外から見て第三者的な、第三者的な視点を失わないようにしながら、ああした方がいいんじゃないですか、こうした方がいいんじゃないですか、これってやってみましょうよということを提案するんですけれども、意外と今の30代の方たちって頭が固いんですよねって私はすごく思うんですよ。やっちまおうぜっていうところがちょっとね見えてこないんで、とっても歯がゆいですよね。まあ当然既存の業務もしながら新しいことをするっていうのは通常よりも倍仕事しなきゃいけないんで、大変ちゃ大変なんですけれども、だけど今のままの状態でっていうのはおかしな話。たかだか30人ぐらいの、組織を動かしてた手法で、 全く同じ手法で60人の組織って動かせないんですよね。まあそれは単純な話なんですけれども、規模が大きくなればなるほどその細々しい仕事っていうのも増えてきます。まあ30人ぐらいでやってた時っていうのはまあ細々しい業務、確かに同じものもあったんでしょうけど、まあそれは1日の業務の中で5分10分やればすぐ終わる。だけど60名倍の組織になった時にその細々しい業務も倍になってくるんですよね。でそうすると1人当たりに占めるその業務の割合がどんどん高まってきて、通常業務が回らなくなってくるんですよ。そういうもんだと私は思ってるんですよね。まあ残業、昔みたいにね、残業上等でガンガンやるっていうような状況であればね、頑張ろうぜみんなっつってわっしょいわっしょいってやればいいんでしょうけども、そういうわけにいかないんでね今ね。だからそのそれぞれができることの分野に特化した状態で組織運営ってやっていくべきだと思うんですね。で今までもそうだったのかもしれないんですけれども、問題はその目に見えてこない KPI に現れない雑務ですよね。これって膨大に増えてくるし、そのたかだか3ヶ月で組織を倍にしたっていうことは当然新人なんですよ、半分は。なってくるとその手間もかかりますんで、手間の分っていうのが倍どころの差じゃなくなっちゃうんですよね。だある意味転換期であるなっていうところではあって、それとなくそのヒントというか方向性を示しながらやってるんですけれども、いまいちね前例踏襲の中でやりたがるんですよね。で得意分野を持ってる管理者でいいと私は思ってて、その現場のケアができる、そこに特化する人とか、新人ちゃんの育成に特化してる人とか、いろいろ細々しい雑務に特化する人とかっていうところで組織を作っていかないと、どうもねうちの会社はどこのセンター行ってもそうなんですけど、全員が同じ仕事できるようになりましょうっていうわけわかんないことを言い出すんですよね。なのでその SM だろうと SV だろうとリーダーだろうと全員が同じ仕事できるようになればって、誰がいなくなっても平気じゃないですかとかって言うんですけど、もうそれっておかしくねえかって思うんですよね。いやね、10人20人でやってるんだったら、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、でかくなればなるほどそうはいかねえっぺよって思うんですよね。まあこれを例え話ですると、例えばその高校時代とか中学校時代にサッカーをやる授業とかあったじゃないですかね。でそういう時のサッカーの授業でやってるサッカーって、ボールのあるところにみんなうわー集まってますよね、うわーっつって、でみんなで足出したりとか、行かねえやつは行かねえでボーっとしてたりとかってしてるじゃないですか。でその人の塊がグラウンド中を走り回るみたいな状態になるでしょ。なんかねそれと同じなんですよね。そのみんながみんな同じことができればいいじゃないですかとかっつってにこやかに喋ってる人を見ると、おーこいつ素人サッカーやってんなとかって思っちゃうんですね。でそのサッカーにしてもバスケットにしても、それぞれポジションが決められてて、ね、フォワードが動くべき時にところに球が行ったらちゃんとフォワードが動くとか、そのフォワードまで球を持っていく人専門の人がいる、ミッドフィルダーがいるとかね、その何オフェンスの人はディフェンスの人で、フォワードの球行ってるところには走っていかないわけじゃないですか。センターライン越えないわけでしょ、滅多なことがない限り。でそれぞれがそれぞれの分野っていうものを持って組織を作って、ある一定の、チームとして強いものになっていくっていう風になってるのが私は世の常だと思うんですけれども、とかくねセンター運営ではそれを考えてないんですね。もうそれはね不思議なんですよ。人が大きくなればなるほどそういったなんていうの、非間接人員っていうの、間接人員っていうのかい、直接人員じゃなくて間接人員、それも増えてくるわけだから、それも踏まえたその組織作りをしていかなきゃいけないんですけど、ねえ不思議なんですよね。なので今私をはじめもう一人たかしとかひなさんとかっていうのが 他のセンターから、まあ、管理職っていう形で移動はしてきてるんですけれども、当然その仕事にならんわけですよ。王子旅館のこと何にも知りませんから、電話に出れるわけでもないし、その現場からの質問に対して質疑応答もできないんですね。え、何それみたいな感じになっちゃうんですよ。だけども会社としては、いやー、管理者増えた、管理者増えた、よかったよかった、立派な組織になってきたな、なんつってるわけですよ。なんか組織表みたいなの作ってね、あのあるじゃないですか、組織表あるでしょ、ああいうの作ってね、喜んでるわけですよ。いやいや、でもなって、この管理者とこの管理者とこの管理者はここの分野が得意だけど、これは増えてたからこのチームすごい不利だよなとかね、なんかね、そんな風に思うんですけどね、デコボコしてるんですけど、まあそれには気づかずにね、うん、うちの組織は大したもんですよなんていうことをね、小裸に言ってるあたりが、とてもなんかね、滑稽に思えてくるんですよね。でよくよく考えてみると、まあ4の時は別としても、前の時も今の時も、前のね、そのバクバクチームバクバクもそうだし、今の王子旅館もそうなんですけど、その一番トップの人って同じ人なんですよ。同じ人なんですよね、みずちゃん、みずるちゃん、頼みますよ。だからみずるちゃんが作る組織ってこうなんだなって思ってくると、みずるちゃんもうちょっと組織運営考えた方がいいよって、もうちょっとなんかこう社会勉強して、他の会社はどうしてるとか、異業種ではどういう組織作りをしてるとかね、管理職のその登用の仕方とかっていうことをもうちょっと勉強した方がいいですよ。なんかとどのつまり考えていくと、みつるちゃんが知らないっていうことは、みつるちゃんの上の人間もそれを知らないんですよ。知らないから教えていかないんですよね。なんかね、そう考えていくとね、あ、なるほど、だからか、だから21年も経ってんのにこんな程度のクソ会社しかできねえんだっていうね、そこですごくガテンがいったっていうね。まあここまで言っていいのかな、苦笑いしてますね。ね、だってそうでしょ、そう思わない？ちょっと巻き込むけどさ、巻き込んじゃうけどさ、高広だってそう思うわけでしょ。モヤモヤしてるのってそこだと思うんですよ。ああ巻き込んじゃった、霜降り明星みたいになっちゃいましたね。まあまあまあ、そんなこと考えますよね。その管理職とかもうその育成もしていかないと、まあ一応私はチーフスーパーバイザーっていうなんかかっこいい位置にいるんですよね。でチーフスーパーバイザーの下にスーパーバイザーがあって、スーパーバイザーの下にリーダーっていうのがあるんですけど、まあ下から数えたって3番目ぐらいで、大したところではないんですけど、そのチーフスーパー、このセンターで、王子旅館でチーフスーパーバイザーはどういう仕事をしてほしいんですっていう、その指標というんですか、業務指示というんですかね、こういう形で組織運営をしてください、 SV たちを取りまとめてくださいっていうレクチャーは一切ないんですよね何もないんですよ。何にもないんで、私好き勝手なことやってるんですよ。もう業務には携わらない。なんでもうただそのセンターの掃除ばっかりしてるっていう。なんかね、それもね、変だなって思うんですよね。おかしいなって思うんですよ。で、私がそのバクバクチームバクバクにいた時は、その、まあ一応私が管理者でやってて、で、そのうちその中地とか、ね、ソガ君とか名前言っちゃった、入ってきた時に、いや中地お前はねってこういう感じだから、とにかく現場のケアに走れと。で、ソガさんは現場のそのケアっていうよりも、その数的管理のところでしっかりやれと。ね。で、そういうふうに2人に対して、ちゃんとね、言ったんですよね。そういう指示を出すわけですよ。で、中地が動きやすいような現場の触れ方をしていくし、例えばそのポットでの中地が来てね、突然なんか偉そうなこと言ったって現場の人反感買うわけですから、いや実は中地はこういうところがあって、こういう成功事例もあって、オペレーションに関しては天下一品だ、俺よりすげえんだっていうところをちゃんとこう作って言いくるめてね、現場の中で、で中地が動きやすいステージを私が作ってあげるわけですよね。 でそこのステージの中で中地は一生懸命動くことによって、あ、なるほどねっていうことで、中地中地って言ってこうこの管理者として、こう立ち位置ができてくると思う。で曽川さんに対しても、いや曽川さんのその KPI の分析ってすげえんだ、で俺が今までやってたけど、まあ、こういう視点でやってみた結果が今日であって、リストも効率よく回せてるんだ、こいつの KPI のその管理はすごいんだぜっていうことを現場にそれとなく落とし込んでいくわけですよ。それを落とし込むことによって曽川さんが活躍できるステージができるわけじゃないですか。でその分野に関してもそれぞれの人たちがその自信を持って仕事ができるわけでしょ。ね、そうやって管理者ってこう育てていくもんだと私は思うんですけどね。今一切ないです。今一切ないですよ。で、なんかね、ちらっと聞いた話では、その中高年のおばさんたちのコントロールが上手な人が欲しいっていう話があったんですって。まあ、得意ですよ、その辺は。できるんですよ。でもそれやるためにはね、2年3年かかるんですよ。でそれぞれ全員のパーソナリティを私自身が把握した状態で、その一人一人との間合いの取り方っていうのを全部分かった上じゃないと、そのコントロールってできないんですよ。ね、来てポッと来たからすぐできるってそんなもんじゃない、そんなもんじゃない、そんな甘いもんじゃないんですよ。にもかかわらずポッと来ればできると思ってるっていうことは、おめえこういうことできねえんだろうって、やったことねえからこの難易度知らねえだろっていうのがバレっちゃうんですよね、私の目から見ると。まあですんでね、まあなんとなく、まあ過去にもありましたよね、4人いた時代ですよ。私がその何管理者になってて、で現場のその管理者がいてやってたけど、私と一緒に働いてる時はすごくその人がこうバリバリ仕事ができるんです。もう私の右腕になってんじゃねえかっていうぐらいに一生懸命仕事できてたんですけど、そこの現場から私が抜けることによって後ろ盾がなくなると、もうその子は何もできなくなっちゃうんですよね。でそれって作られたステージの上でやってるだけであって、万能になってるわけじゃないっていうことに気づいてないんですよ。でそれで大失敗してる人っていっぱいいますよね。だから噂に聞くと、まあ、曽川さんも危ないんじゃないかな。曽川さんもそれは危ないね。まあそこに気づけるかな。なんか見てる方向が違うから、ちょっとやらかしちゃいそうな気がしないでもないですけれどね。どんなもんなんでしょうか、わかりませんよ、私だってね。まあなんやかんやだらだら喋ってますけれども、あ、40分喋っちゃいましたね。まあ今日はこの辺で、もうちょっと頭の中整理したら、もしかしたらまた仕事の愚痴を喋り出すかもしれません。その時はその時で聞き流して、公害無多言多言多言無用多言無用公害禁止ということで、このポッドキャストの中だけでとどめておいていただけるとこれ幸いというところですね。あとなんかあったかな、なんもないかな。まあ今週はちょっと休みの都合があんま良くないんで、配信もできないかなって思うんですけれども、まあまあおいおいそのうちまたやっていきましょう。はい、じゃあの エレベーターに乗るときさ、エレベーターのボタンの前に立つのやめよ、邪魔だし。